セッション5、ウェブフォント最新事情2017、UI を彩るウェブフォントの活用、ソフトバンクテクノロジー関口博之さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ソフトバンクテクノロジーのウェブフォントエヴァンジェリストをやっている関口博之と言います。最後のセッションということでですね、元気に楽しく皆さんと一緒に30分間、やっていきたいなと思っています。自己紹介です。今出ましたように、フォントが大好きです。それからもう一つ、天体が大好きなんですね。この写真、僕のお家のベランダから天体望遠鏡と自分のデジカメで撮ったやつですよ。あ、よかった、少し反応しましたね。土星と木星です。そうですね、電子メーカーでですね、1980年代にまだ、ページメーカーが来る前ですね、まだアドビじゃなかったアルダスの頃、ワープロですとか、あとプリンターとかですね、そんな開発を10年間ぐらいやってました。その後にですね、20年前ですけどね、孫さんから、ちょっと来いと、来いって言われたかどうかわからないですけど行きました。で、20年間いろんな新規事業、ヤフージャパンの立ち上げですとか、EC モールの構築と運営とか、そしてなぜか5年前にですね、ウェブフォント企画書出したら通っちゃったんですね。ということでフォントメーカー今12社どいて、フォントプラスというサービスを担当しております。そんなこともあってですね、この1年間ぐらいですね、結構ですね、フォントの記事を書いてほしい、みんな本当が好きなのっていう、そんな気もしたんですけど、マイナビさんで、ウェブフォント講座で検索すると、今連載でですね、6本目で来週7本目を出そうという感じで出してます。ウェブフォント講座で検索すると私の記事がパラパラってきます。これ非常に基本的なところが書いてありますので、今日の復習なんかでも使えると思います。それからウェブフォント基礎という講座、スクーで、やってました。これアーカイブになってますけれども、興味あったら見てください。これですね、これですね、 HTML5 のカンファレンスで、セッション持って、で事前にですね、HTML5 Experts JP という、技術サイトなんですね、そこで取材を受けてですね、フォントおじさんができるまでっていう記事、これがなんかすごくバズってですね、結構たくさんみんな読んでいただいて、おります。フォントおじさんって検索するとなんかすごいですね、オーガニックで今1位になってます。ありがとうございます。今日は UI UX ということで、今まで一緒に学んできましたけど、まあ、私の頭の中ではですね、キーワードをこんな感じで、書きました。皆さんも、いろんなキーワードですかね、学びがあったと思います。特に私天体が好きなのでですね、高野さんの星の目っていうのが結構気になってましたね。はい、実はフォントも UI UX のですね、重要な、まあ、パーツって言い方あんま僕好きじゃないですけどね、要なエレメントだと思っております。はい、5年前にですね、サービスを立ち上げて、実はもう3万サイトぐらい使っていただくようになりました。その中でちょっと気になったものをですね、パラパラパラっと見ていきますね。ウェブフォントの事例です。こんな形でですね、これ本当は動くんですけどね、文字が動く、なんかこれほとんど紙の世界ですよね。これ HTML、CSS のみで表現しています。こういうモーションタイポグラフィー的な作品もありましたし、これはあれです、フォントジェネレーター、このフォント大好きっていう人がね、ラグランパンチで、文字を入力するとそのフォントを取りに行ってパッと出すっていう、これはキルラジェネレーターで検索すると、はい、出てきます。あ、これはですね、秋葉千尋さん家のね、ちくわ、はい、とかね、こういうどんどんケロックさんの中のこういう画像の上にテキストを置くっていう、そこも簡単に表現ができるようになりました。アクセシビリティにとっても大事です。これは SI 案件なんでですね、今標準では配信してないんですけど、モノタイプのヘルベチカの一番細いウェイトの書体で JAL さん使ったり配信してます。 こんな形のですね、これはほぼ日さんなんですけど、ねえ、これ祖父江慎さんという人がですね監修して、僕ウェブわかんないんだけどさ楽しくやりたいんだよねつって、これができたんですね。とか、こういう今までは画像を一生懸命作ってですね、サムネイルをポンポンポンポンと置かなくちゃならなかったのが、データベースから文字を持ってきていろんなフォントを貼ってることが簡単にできるようになりました。はい、電通法ですね。これなんかも非常にもう紙に近い、先ほども出ましたけど紙、雑誌、ウェブサイト、アプリ、まあ、この辺の垣根っていうのがですねどんどんなくなっていくというふうに感じています。書体をですねこれマルミンオールトなんかを使うとすごい優しさが出る、すごくいい例だと思います。これ千貫理子さんの、これね書体ね5種類ぐらい使ってるんですよ。普通は一つのページであんまり書体は使わない方がいいって、ね、デザインの、ね、生徒さん言ってると思うんですけど、同じファミリーの書体を、ファミリーっていうか親戚みたいなね、これ同じフォントワークスの書体で並べてみるとですねうるさくない、そんないい事例だと思います。これ最後にですね、今までこういうランディングページ、デザイナーさんかっこいいこのかわいいやつでクマちゃんに似合う書体使ってねとかね、お願いに行くんだけどデザイナーさん倒れててですね、なんか今日ランディングページが立ち上げられないとかそんなことはあったりすると思うんですよ。これも HTML と CSS のみで表現してます。クマちゃんは違いますけどね、はい、そういうウェブサイト前からあったよね、ありました、ありましたけれども、これを作るにあたっては多分この中でウェブサイト、ウェブフォントを使って表現するよって自信持って言える人どのくらいいます？あれ、うん、簡単にできるんですね、はい、何人かいましたね。これ何がいいかっていうと、デザイナーさんいなくても管理画面で文字を入れて更新って言うと、もう文字が自動的に取りに行って出してくれるっていう、そんな使い方です。数年前までデザイン書体のボタンはいられフォトショでしか作るよねっていう、まあそういう一般的な考え方、僕もね結構ねボタンつくの大好きなんですよね、暇な時はね、でも毎日はちょっと飽きちゃいます。これから今日の最後のウェブフォントっていうテーマ、ですので HTML と CSS が書ければ、あとはどんな書体をそのクライアントさんのウェブサイトに適しているかっていうところ、そういうところをもっともっとですね、デザイナー以外の方に、今日感じてもらいたいなと思います。はい、このブラウザーですね、そうなんでウェブフォントが、今必要になってきたかっていうか、その辺の話を20年前に遡ります。このブラウザー知ってる？学生さん知ってる？知らない？ネットスケープナビゲーターっていう、知ってる？知らないね。Firefox の先祖っていうか流れを踏んでる先輩だし、1996年4月に Yahoo Japan が立ち上がった時はですね、まさにこのネットスケープナビゲーターがメインだったんですね。ですのでこんな感じで、なんであれですかね、Welcome to my ホームページって必ずその頃書いてたんですね。この辺の方は笑ってないですけど、あの辺の人みんな笑ってますよね。でなんかさ、あとなんだっけ、 This site is only in Japanese とかなんかね、英語で書いてるのに in Japanese ってよくわかんないね。はい、カウンター回してね、 CGI でねやってました、あなた。はい、そうなんです。1990年代の Windows と Mac 中に入ってるフォントがですね、なんか 2,3 種類しかなかったんだよね。 Mac だと大阪、MS ゴシック、まだメイリオ出てなかった。そんな中で HTML ができることって傾けるぐらいしかできなかったよね。だから画像で作れざるを得なかったんです。なんか知らんけどね、なんかウェブの世界ではフォントが置き去りにされたっていうのが今になってみると、ああそんなことがあったんだなっていうのをすごく感じて、こんなこと書きました。ウェブの誕生から20年経ってやっとですね、W3C の、知ってますよね、 W3C で CSS3 を使うとこういうフォントが、パソコンの中になくても外からちょうだいねっつってもらってきて出したらそれをレンダリングするっていう、そういう仕様を作りました。だから、 今の、マイクロソフト、Google、どこだ、サファリ、Apple、等々の、あれなんか抜けたな、あ、いい、あ、いや、要はですね、ブラウザーのメーカーさんがですね、頑張ってくれてるんです。ね、あのブラウザーはしょぼいよねなんていうことを言うんだけど、皆さん頑張ってます。モダンブラウザーは縦書きも今対応してますし、これからですね、ハイフネーションとか、あ、日本語は無理かな、いろんなその、あの中、金属処理とか、ブラウザーが実装する時代もやってくるんです。これ、そうですね、あのウェブフォントでバナーを作るときに、後ろのテクスチャーの上に文字を置くことによって、バナーが簡単に作れるという話です。整理します。要はですね、画像のデータとして持ってるのかテキストとして持ってる中の違いですと。システムフォントっていうのはパソコンの中とかスマホの中とか、その中に入っている OS に入ってるんだよね、実際はね。昔はロムに焼いてハードで、デバイスフォントとか言ってましたけど、今はOS がバンドルフォントを持ってます。でその中にある書体以外で、表現したかったら、クラウドからちょうだいねともらってきて出してあげてる。先ほどもですね、その Adobe であればタイプキットっていう、CC、 あの Adobe CC の中に入っている機能を使うとウェブフォント使えますと。まさに、いろんなサービスが、ちょっとちょうだいねっていう、そんなサービスをどんどん立ち上げて来ています。また質問しようかな。目があったね、はい。街中をですね、フォント書体とかを意識して歩いてみ、たいと思います。道路標識です。この中になんか止まれって入ってますよね。うんうんって、うんうんって言ったら聞くよ。知ってる人はちょっと騙してね。この中の書体何が入ってます？止まれって書体、ご宿題ね。はい、見てみましょう。答えを探しに行きましょう。まずは明朝体入れてみました。これね、マティスっていうエヴァンゲリオンで使ってる書体ですけど、書体的に好きだけどちょっと違う。で、今答えね言ってくれたと思うんですけど、答え合ってるかな。ひらぎの覚悟 W8 で入れてみました。これかな。ちょっと違うよね。これです。あ、これ違う。これじゃない。これはコイン体なんで、多分ね、これね、ブレーキ踏むよね。なんか出てきそうだよね、ゾンビとかね。そういうことです。答えこれです。丸ゴシックなんですよ。まあ、ゴシックも当たりです。ただし丸ゴシックなんですね。で、これですね、なんでそうなったかと聞いてみました。昔はですね、職人さんが看板で書いてたんです。実は角の処理がきれいに直角になる、ゴシック体を作るのって時間かかるんです。平筆とか丸筆使ってやるんですけど、丸ゴシックの方が2割効率が良い、道路標識を作る上で。で、だからなんか知らないけど、その規格として今制定されてるのは、この道路標識に関しては丸ゴシック。高速道路なんかで使われている文字っていうのは、覚悟式ですね、平木のだったり信号だったりします。そんなことですね、結構ですね、テーマを決めて街を歩くといろんな発見が出てきます。つまり0コンマ1秒でですね、何かを見たときに好きかどうかとかですね、あ、これこれこれ、あ、というかね、すぐ、人間の脳は解釈したがるので、結構フォントっていうか書体、はそのインフォメーションとか、そうですね、コミュニケーションをする上ではすごく重要なインターフェースかなと思ってですね、日頃は UI、UX っていうところではフォントってあんまり出てこないんですけど、実はすごく大事なインターフェースだと思ってます。はい。でですね、使ってほしい場面とそうでない場合がありますと。これなんですけどね、先ほど出た私の大好きなコイン体なんですけど、これよく分かんないのはですね、なんでこの書体使ったのかなっていうことです。デザイナーさんに聞いてみたいんですけどね、これ多分これね、納豆が主人公じゃないんですね。 納豆は食べられる方です。納豆を食べた鶏が産んだこだわり卵、こだわりの卵を言いたかったのに、ここで婚姻体使うことによってですね、僕は多分これ納豆かなと思って手を伸ばした卵だったっていう、そういうことになりかねないなっていうふうに思ってちょっと出してました。ね、うちの近所にですね、石井内科外科っていうのがありまして、いろんな書体でこう書いてみるとですね、一番上とかやっぱ嫌だよねと、二番目痛そうだよねとかですね、一番下はですね、これ明朝体としてはオールドスタイルで素敵な書体なんですけど、多分おじいちゃんがやってそうかなと思っちゃいます。書体ってそういうふうに感情を持ってるっていうか、情緒表現を持っているっていうふうに見ていくと、仕事の上で結構クライアントに提案するときに書体って最後になったりしてると思うんですけど、結構最初になんていうのか、頭の隅っこに入れといてねみたいな感じでしていくことが、いいんじゃないかな、適材適所ということです。先ほどの石井内科外科、でね、うちの近所でですね、今日はテーマを決めて病院の看板を10個見てみようということで探したら、見たらですね、9割が丸ゴシックで1個がゴシック体、明朝体はありませんでした。なぜ明朝体って先尖ってるもんね、なんか注射器の針みたいで、やだとかね、そういう理由かどうかは分かりませんが、結果こうそうなってますね。多分ね、日本人って丸ゴシックは優しい、だから、怖くないよっていう時には結構使ったりするケースかなと思ったりしますね。昨日ですね、こちらに来た時に、写真撮りました。先ほど言ったその要は案内板、交通機関は交通機関、さっきのも交通機関か、道路標識じゃないものはほとんどが、ゴシック体。ある日ですね、ふんわりって言葉を探してですね、街中を歩いていました。結構ね、ふんわりを意識して歩いたらですね、5個ぐらいふんわりを見つけたんですね。変態だね、はい、変態だよ。でもね、ふんわりのふとかいいじゃない。これゴシック体だと雰囲気出ない。結構ありました。ふんわり美人なのか分かんないね、はい、みんなふんわりしてます。つまり9割が明朝体でした。これ本当に基本的な、分類です。ゴシック体は見やすさ、視認性、つまりパッと見たときに何だって分かる必要性がある。明朝体、これね、読みやすさとか可読性って言ってます。読みやすさ、ちょっとこの後にですね、こんなことをちょっと実験していました。上が、ゴシック体、下がちょっとオールドスタイルの明朝体。これこうやって見るとね、明朝体とゴシック体だよねっていう話なんですけど、ちょっと上の線をちょっと見てみましたね。ゴシック体はですね、結構上が平らなんですね。ですから我が輩は猫である名前はまだないって感じなんですね。あんまり感情が入ってない。下見てください。結構目に見えない人はデコボコしてるんです。でこれはですね、明朝体をつくし明朝を作った藤田さんっていう人に聞いたらですね、明朝体はね、デコボコしてんだよ。なぜかっていうと、デコボコしてないと疲れちゃうんだって。だから小説は縦書きで明朝体だっていうのはこう、デコボコしてて、人間が喋ってるような感じで、我が輩は猫である名前はまだないとかですね、そういう感じで体に入ってくるっていうのが、なんかあるらしい。まあ藤田さんが言うのがそうなんだろうねと思ったりしました。まあそういう観点で、ウェブサイトを見てみましょう。ですね、この数ヶ月、今年、ウェブフォント、フォントプラスを使った事例を5つやります。まずですね、これちょっとブラウザ実際に開いてみますね。これ鈴の屋さんって着物のね、老舗ですよね。今、こんな感じで出てきました。縦書きです。でこう見たときに、これ画像でペタって貼ってるか、もしくはテキストかって、まあテキストかどうか、ほらね、こうつかめるってことはテキストです。これシングルページなんですね。これね、作った人なかなかセンスいいなと思って、こんな感じで でこれね、明朝体。明朝体って何種類ぐらいいる？明朝体ってなんとか明朝とかいっぱいあるんだよね。小塚明朝とか何個ぐらい知ってる？言わなくていいから。あ、すげえ、10個出てくるってやつだ。さすがデザイン家ですね。ね、2、3個しか分かんないって人もいますからね。ひらぎの明朝、明治明朝とか、これね、つくし明朝っていう、すごくね、これ明朝体でも少しね、こう色っぽい、上品でね。あ、これ UI もすごく素敵だなと思ったのはですね、あれグローバルナビないじゃんっていう時にはですね、こうするとですね、ペヨーンってこうやって、でこれがナビゲーションです。押すと位置が非常にこうカタログと、あのシングルページのカタログとしては、僕 UI としてはすごく素敵だなと思って、紹介しました。こちらはですね、これなんだ、どこだっけ、名古屋の方かな、自信ない、これシネマフォントっていう書体です。はい、でそう、なんでっていうか、この古いその商店街の雰囲気をこうフィルムでこう再現するような、そういうコンテンツにしたいって言った時に相談があって、シネマフォントにすればいいんじゃねって言って、あ、そうだよね、シネマフォントで出そうって言って、こんな感じですごくいい感じで出来上がってます。ですね、これつい最近なんでですね、事例で紹介していいって聞いたんですけど返事がないので、私から聞いたってことにしないでくださいね。自分で探せばですね、 JavaScript 見ると あ、フォントプラス使ってるとかね、分かっちゃうんで、調べて自分で、あ、使ってんのねぐらいな感じ。これね、ここの辺のちっちゃな文字も全部 Web フォントで表現しています。何がいいかっていうと、拡大しても綺麗だし、アクセシビリティ的にも SEO 的にもすごくいいよね。それからウェイトをきちんと、メディアも使うとかね、フォントウェイトボールドを使うと、結構 Windows だと結構ね綺麗に出なかったりするんで、Web フォントの場合はウェイトがいっぱいあるんで、それを選んでとか、結構商品情報とかパッと分かりやすいよね。これは岩田の UD 覚悟ミディアム、これユニちゃんペットさん、これも先々週オープンしたからね、ちょっと聞いたんですけどまだ返事なかったんですけど、これね、マルミンオールドっていう書体、優しさを出したかった。これね、猫ちゃんワンちゃん、に感謝をするキャンペーンページです。もうマルミンオールド大好きなディレクターだったんで、僕も大好きなんですけど、こうなりました。これでね、ちょっと気づくことありますよね。ナビゲーションのところはキャンペーン概要すっごく綺麗です。ウェブフォントですけど、なんかこの辺も使ってほしかったよねっていうの、まあロゴだから難しいかもしれないんで、 SVG にするててもあるかもしれないですけど、ちょっともっと頑張るともっと良くなるなっていう事例です。これはですね、スマホのアプリというよりも、今ハイブリッドでネイティブでアクセスしても、いつの間にかウェブビュー立ち上がったり、これサファリに飛ばしてるんですけど、これどんな使い方してるかっていうと、フォームの中にハミング出てるよね。これでね、ちょっと反応する人はですね、どうやってウェブフォント取ってきてんのって気になると思うんですけど、後で紹介します。あんだけでかくしても綺麗だよねという話です。個別にはですね、ちょっと僕もです、全サービス、ね、自分も立ち上げた人間だから、各社の強み弱みとかっていうのは分析したりするんで、全部使ったりしてますけど、はい、それぞれね、いいとこ、あとちょっとこの辺頑張ってほしいなっていうところはありますけれども、はい、タイプキットとかですね、Google も日本語対応してきました、アリアクセスとかね、はい、個別にいろいろ聞きたいことがあったら聞いてください。クライアントに提案するときには、やはり買ってもらうっていうのが基本だと思います。ですので、結構いろいろいいところ比較してやるといいと思います。はい、そろそろまとめの方っていうかですね、導入難しいんじゃねっていうなるんですけど、ウェブフォントまだ実装したこと、ウェブフォントも実装したことあるよっていう人どのくらいいます？ちょっと手挙げてくださいね。今もう6割、こっち側もう8割ぐらいですよね。はい、ありがとうございます。 立ち上げた頃は使ったことのある人って2、3人しかいなかった寂しい時代が、ね、ありました。また出てきましたね、ちくわちゃん。これですね、よく見てください。カッコがちゃんと詰まってます。うんうんってうなずいてほしいんですけどね、はい。ちゃんと文字組みされてます。どうやってるかっていうとですね、あ、使い方、です会員になるとあなたユニークの JavaScript が、発行されますんで、ヘッドの前に置いてください。で CSS に集英初号明朝とかラグランパンチ H2 込み出し中身出し以上、これで勝手に取ってきてくれます。うん、そんな簡単ですよね。うちの場合なんですけど PM っていうのをつけるとその要素が文字詰めして配信できるということを、やりました。そう、日本語はデータが重い。そうです。なんか Adobe 1.6 の2万何千文字はですね、僕に変換して配信してもですね、なんと12メガもあります。これ送っちゃダメです。なので、JavaScript が勝手に必要な文字だけそのページごとに取りに行って取りに行ってやってるんですけど、どんなことやってるかっていうと2600文字あっても実際は重複してる文字があるんで400文字しか取りに行っていませんということで、ダーって長いページの本文に当てても50キロバイトぐらいで済んでしまう。こういう感じでイベントログ取っても、最後なんで、最後っていうかね、ここの部分で表示をしてる。これはちょっと時間の関係もありますやってみますね。そうなんです、すいません、立ち上げた当初は遅かったんです。ウェブフォントやっとやってきたって感じね。要はアクセスしました、システムフォント出ました、取りに行って戻ってきました、レンダリングってことですね。今の速度はね、あれもう来ちゃったみたいなね、こんな感じで、これ各サービスによってその表示の挙動とか違いますけど、これはうちの場合ね、一応キャッシュもクリアしてオリジンに取りに行ってもこのぐらいで、早いな本当にね、そのぐらいになってきてます。ですね、これでも遅いっていう意見が最近出てきましてね、そういう言葉ありがたいです。最初のセッションでもね、お客様から突っ込まれるとそれを頑張りたくなるっていうのがやはりなんていうのかな、 UX につながると思ってますので、これ今年裏メニューで来年はもうオープンにしていこうかなと思ってます。REST API でグリフを取りに行くのを提供します。で CDN においてやるともうリクエストが飛ばない。ただしフォントメーカーによってはですね、ほとんどのフォントメーカーその使い方勘弁してくださいと、二次利用に近くなるということがあるんですけど、二次利用はしちゃダメよっていう前提で今フォントワークスと連携してですね、そういうもう REST API は提供しています。今数十社使ってます。この中でですね、もうウェブフォントオタクでですね、そんな API やったら使ってみたいよってことはですね、個別に言ってください。テストアカウント出していろいろテストしてもいいよ、特別ですよ、はい。ということですね。さらにですね、こういう時にいいんです。フォームの中で一個一個 JS が取りに行ってたらですね、遅くてしょうがないんで、CDN に必要なグリフをもう置いちゃって、ちくわですって言ったらちくわが出てくる、素晴らしい。さらにですね、これベース64符号化して CSS に、フォントを送ってね、分かる人は分かるでしょ。フォントの処理はブラウザーの最後なんです、処理が。ですからドームが200個走ったらですね、5秒ぐらいかかって最後にチラッと出てくるから困る。なのでベース64の中にウォフを突っ込んで、さっきの REST API 使ってやるとファーストビューはパーンと出ます。実際にやってみますね。あ、ノットファウンド、はい。お、いや、これで大丈夫。ですね、これか。お、これはですね、お、うんうん、あれ、そっか、ほとんど一番上ってベース64で書いてるんでちらつきない。でも実際取りに行って戻ってきてるんだけど、最初に処理してるので早いっていう、これ分かる人は結構ね、これすごいんですよ、これ結構すごいことやってますね。もっと反応してほしかったんですけど、要は何言いたかったかっていうと、 ウェブフォントって遅いよねとかね、 Windows だと綺麗じゃねえよねとかね、そんな話いろいろありました。だからうちは Windows でも綺麗に配信するような配信側の仕組みも作ったし、もっと早くもっと早くって言われたらですね、もっと早くの技術を、検討してます。どんどんどんどん来年はですね、そういう技術情報をですね、フォントプラスは、業界に先駆けて、公開していくことを考えています。はい、よいしょ、そろそろあれですね、文字攻めできるのさっきやりましたね。この辺のパラパラした中黒、括弧がほらねと、で本文詰まっちゃってうるさいよねって言うんで、さっきみたいに、部分部分で、文字詰めができる、本文はゆったりができます。これね、ですね、今3万サイトでこの間集計したらですね、実は 99% が月1000円だったんですね。よく聞かれるのが、いや重量課金でね怖いです、クラウド破産しそうです、何 PV ですか、いやうち3万 PV もあるんですよ、はい、月1000円ですと、クラウド破産しません、という話ですね。あと Windows にきれいにできるような、配信技術も持っていますので、ここ私のレンタルサーバーでテストサイトがあるんで Windows で見ていただけると、今日結構お土産あります、いろんなものがダウンロードできて、評価テストできます。個人の、実は会社のサイトに上げるにはいろんなに承認とかいるんでですね、僕の個人のレンタルサーバーに置いてるんで、会社からは怒られません。皆さんだけにちょっといろいろツールを作りました。分かる人にはちゃんと説明してください。でこの辺ブランディングとか分かんないクライアントにはですね、これでいきましょう、使わないの、みんな使ってますよ、入れときました。で、ね、業務委託に数千円突っ込んでおけばいいんです。転売じゃないです、これはバリューを上げるために業務委託の中できちんとお金を取ってください、ね。ランキングも出してありますので、いろいろ見ていただければなと思います。これウェイトがいっぱいあるんで、こういう使い方ができるってことです。本当ウェイトボールド使わなくてできるんです。ウェブフォントの場合は、要素の検証をするとリモートって出て、フォント名が出て、どこのサービス使ってるっていうのも皆さん簡単に見えます。はい、最後に PR です。ちょっと 1,2 分お時間ください。はい、メタボ対策にお役立てくださいってことで、先ほど高野さん紹介しましたけど、全員にお土産です。もう一つですね、そのチラシ、なんか書体見本帳みたいなね、はい、あ、そうだ、スポンサーしてるんで PR 思いっきり最後しよう。こんな感じでですね、 URL 書いてあります。そこに行くとですね、入会金1万円が一応タダになる、あ、一応じゃない、ちゃんとタダになる、キャンペーンやってます。ライセンスないと使えないですけどね、とりあえず1000円だけ払って1ヶ月使ってお休みしてもいいです。で案件が来たらまた使っ、ね、いっぱい買ってお客さんにちゃんと請求するっていう、そういう使い方が をできるキャンペーンも用意して、ましたってことですね。まとめです。まあ、ずっとこの30分間でやってきたことっていうのは、ウェブフォントの技術を学ぶっていうことではなくて、どう書体がウェブサイトに来た人にエクスペリエンスを与えるかっていうところの観点で書体選びをしてすると楽しくなります。コンテンツの美観の観点、あと情報の重みつけ、これはウェイトをきちんと使うとすごく見やすくなります。それからその伝えたい、書体が持っている情緒感とか佇まいっていうものを、理解して使うとパッと伝わるっていう、そんな素敵な文字たちの話を30分間、させていただきました。情報を的確に伝えるための重要な UI、UX としてのフォント、そちら、そういう、愛おしいフォント君をですね、皆さんもウェブ制作の現場でいろいろ見ていっていただきたいなと思います。どうもありがとうございました。